STB ラジオ心ラウンジ、おはようございます。北本孝雄です。今朝も聞いてくださっていますか？この時間は本人でもさらに家族でもなかなか分かりにくい心のお悩みについて一緒に考えていく番組、心ラウンジをお送りします。心の悩みは本当に人それぞれだと思いますが、同じような悩みを持ってらっしゃる方、そして経験された方は他にも多くいらっしゃいます。そういう方たちに数多く接してきた専門家の方のアドバイスを中心に、未来に向かって前向きな一歩を踏み出せるような情報をできる限りお届けしていきたいと思っています。この後8時15分までぜひ心ラウンジにお付き合いください。それでは今週も心ラウンジのアドバイザーをお迎えしましょう。札幌市西区トモメンタルクリニックの古誠也院長です。おはようございます。
おはようございます。
さて、先週は不安症の中からパニック障害について詳しくお話を伺いました。今週は全般性不安障害について学んでいこうと思いますが、全般性不安障害というのは一体何なのか、まずはそこからお願いします。
そうですね、全般性不安障害なんかも言葉すごいですよね。
全般っていうのは全般的なっていうことですもんね。
そうなんですよ。
その全般性不安障害。
そうなんですよ。なんか全般性不安障害の方がですね、不安に感じてることはね、一つ二つじゃないんですよ、うん、もう複数というか、ありとあらゆることが不安になりやすいんです。あ、
これはなんか要因とかって、はい、どういったところなんですかね。
これですね、やっぱり原因不明ですね。ちなみに一部はですね、病気によって引き起こされることもあると言われてますけど、例えば、甲状腺の病気で不安障害が起きるというのは分かってます。なので当院はどの患者さんでも来たらまず血液検査して甲状腺や貧血また見ますね。それが一つ の理由なんですよ。しかし大多数はやっぱ原因不明ですね。多分体質じゃないかなと言われてます。
何か日常生活を送る上で一つのことに対して不安になるだけでも精神的にも参ってしまう時もあるんですけど、はい、それが全般いろんなことに対してになると、はいはい、本当にその方の気持ちっていうのは、はい、落ち込んでしまいますよね。
そうですよ、うん、でよく皆さんおっしゃるのは、ね、こういうね、何でも不安になる自分が嫌になる。
ああ、そういうことになる
んです。一日の間ほとんど何かの不安を持って生きてるんですよ、うん。私たちはね、不安な時もある、うん、一日の間ですよ、うんうんうん、ふっとこう不安は蘇ったあって感じることはありますけれども、一日の半分以上の時間が不安を感じてる、これが全般性不安障害ですよ。
本当におつらいですよね。
そうですよ、ね、もしかして破産するんじゃないか、もしかして旦那が、帰ってくる間に車にひかれるんじゃないか、それを毎日のように思うわけですから、うん、それはしんどいでしょ
う。そうですよね、
はい、
具体的に言うとこう、はい、何に対して不安に思うっていう、はい、ところがあるんでしょうかね、
はい、本当にね、何でもです。
何でも
何でもです、うん、例えばご飯食べながらこのまま食べたらむせちゃうんじゃないかって、むせて私窒息するんじゃないかって。
ああ、ご飯食べてる時に
もう、そうすると美味しくご飯いただけませんよね、うん、
そもそも食べたくなくなりますね。
そうですよ、うん、そして旦那さんが例えばさっき言ったまあ、普通は7時8時帰ってくると、まあ、いつもよりちょっとでも10分遅れると車にひかれて実は死んでるんじゃないかって。これがね、例えば旦那さんがいつもより3時間も4時間も遅れてたら多分皆さん不安になると思います、うんうんうん、10分がそこら辺で、まあそこのねコンビニにですねちょっとね道草食ってるかもしれんし、うんうん、わかんないですよ、うん、普通はそこまで不安になりませんよね、うん、しかもこういう不安が複数抱えてるんですよ、
うん、全般性ですもんね。
そうですよ、う
ん、今海外で大変なことが起きてるとか、うんうん、まあ、それこそコロナのこともありますけど、うん、そういったことから、うん、私なんかは不安に感じたりするんですよね、はい、でもそういった方にとってはそういった日常にあることが不安になっていて、なおかつそういったなんか入ってくる情報とかそういったことにも新たに不安になってきてっていうと、 本当にもう計り知れない、
そうです、
無限に広がっていくって感じ。
そうですね。で、北本さんが言ってた例えば戦争のニュースが毎日のようにありますよね、うんうん、でこういうね、あのことによって不安を私たち感じますよね。
感じます。
それは一つだけなんですよ、うんうん、そしてこれもね、あのいい悪いは別として、やはり2月3月あの戦争のニュースがバンバン飛び込んできた時、うん、結構大きなショックを皆さん受けましたけども、だんだんと慣れてきたでしょ
う。確かに
ですよね。で、うん、その不安がだんだんと減っていくのが普通なんですけれども、減らないんですよ。
あ、
良くなったり悪くなったりしますけれども、だんだん良くなっていくってことはない。例えば新しいところに、さっきの旦那さんの話しますね、うん、新しいところに引っ越したとしましょう、うん、そして旦那さんがいつもと違うルートで帰ってくるようになります。そしたら最初の数日間ちょっとでもね、やはり遅くなると心配しますよね、
うん、
でも2ヶ月3ヶ月経つと、ああまた遅れる、いつものあそこのコンビニ寄ってるだけでしょうねって、だんだんとそれに慣れてしまいますよね。しかし全般の不安障害、それ慣れません。毎回毎回それ考えちゃいます、うん、
そういった皆さんが、
はい、
自分自身はそういう全般性不安障害だってすぐに認識できるわけではないですよね、きっと。
そうですね、全般性不安障害というのはありふれた病気の一つではありますけれども、うん、でもこの病気の名前を知ってる人はまだまだ少ないと思いますね。
なんか自分自身はちょっとこうすごく他の人と比べて心配性なんだとか、
はい、
ちょっとこう、うん、あの神経質なんだって思い込んでしまう可能性も絶対ありますよね、
はい、そうですね。その心配性、神経質が度過ぎてるんですよ。
あ、なるほど。
で、度過ぎて本人がしんどくなってるんですよ。
でもそれが、まあ、全般性不安障害、まあ、一つの病気だと気がついていない方も多いと。
結構ね、私多いと思う。半分以上は気づいてない。あの全般性不安障害っていうのは実はパニック障害と同じぐらい多いですけれども、はい、100人中3人ぐらい実は全般性不安障害にかかっていると言われています。で、特に女性において言われています。
そうなんですね、
はい、
この全般性不安障害、先ほどちらっとお話あったかもしれませんけれども、何か他の病気と併発する可能性というのも高いんですかね。
そうです、非常に多いと思いますね、うん、むしろ全般性不安障害だけの方が実は半分もいないんです。
ああ、そうなんですね。
そうですよ。どんな病気と一緒に、出てくることが多いかというと、例えばうつ病だったり、パニック障害だったりと併発することが非常に多いですね。なので、もしかしてですよ、予想でですね、いやもううつ病で診断されて、その先生は実は全般性不安障害に気づいてないかもわからない、そうすると後から、いや全般性不安症があるねって言われたら、別に病気が変わったわけじゃないんですよ。もともとうつ病で、私はうつ病じゃなくなったってわけではないです。うつ病でかつ全般性不安症があります。
うん、
同じように全般性不安症で診断されて、だんだんと時間経つと、いやパニック障害ですねって言われたりします。特に先生変わるとですね、それも全般性不安障害がパニック障害に変わったということではなくて、大抵の場合は全般性不安障害プラスパニック障害と思っていただいた方がいいと思いますね。
そういった不安が進んでいくと、具体的にこう症状としてはどういったものがあるんでしょうか。
実はね、出てくる症状ってね、もうすっごく多いんですよ。一つか二つとは限らないわけですから、まあ、なんとなくフラフラしたり、うん、体がぶわっとこう熱くなったり寒くなったり、頻脈を感じたり、中にはね、おしっこ近くなる方は結構多いです。
あと お腹が痛くなるとか、
そうです、
そういったこともありますよね。
トイレに走り込んでしまいますよね、
うん、
もう本当にね、羅列すると何十個と症状が出てきますね。全部別に揃わなくてもいいですよ、うんうんうん、とにかくこういつもと違うと思ったら、その可能性がありますよね。根底にあるのが不安、不安を感じるようになると、いろんなしんどいものが出てくる、うん、そういうものが嫌で病院に行けば、それを取ってくれる治療法があるんです。
その治療っていうのはどのように行うんですか。
そうですね、治療はですね、まずこの悪循環を止めることなんですよ。悪循環って何かっていうと、要は不安が不安を呼ぶ、
うん、
心配が心配を呼ぶ。一つ心配したしたら、あ、これもそういえば心配、あれも心配って、一つの心配がたくさんの心配になってしまうんですよ。 それで結果的に一日中ずっと不安です。じゃあお薬を飲みましょうと先生が言いますよね。どうしてかっていうと、そこで一旦この悪循環を断ち切りましょう。そしてその不安を止めると、今度薬物療法実はよく聞くんですけれども、不安が出ないように予防をしてくれます。なので悪循環を一旦断ち切ったら、人間の心理としてこれで治ったことになります。
はい、
実はそこは今度予防をしないといけません。予防のために服薬っていうのは違和感が聞いた皆さん終わりだと思いますけど、
確かに少しあの症状が落ち着いたというか、もうそういったことを不安に感じなくなったとしても、しばらく薬は飲み続けないといけない。
そうです。実はね、精神科の病気でですね、結構というか半分以上の病気は症状良くなって薬やめたらね、すぐ悪くならないんですよ。でそこで皆さんは治ったって錯覚することは結構多いです。でもそうではなくて、すぐ悪くならないだけであって、数週間数ヶ月後に悪くなるケースがあります。
でまた一回こう出てしまうと、それが連鎖してしまう。
そうです。そこから先ほど言ったように、また不安を呼ぶ、ブワーッと一気に悪くなるんですよ。だからそうならないように、薬のやめ時はご自身の判断ではなくて、ぜひ主治医とよく相談していただきたいと思います。
今日の心ラウンジは、不安症の中から全般性不安障害について詳しくお話を伺いました。来週は社交不安障害ですね、社会に交わるですね、社交不安障害についてお話を伺ってまいります。ぜひお聞きください。それでは先生、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
STB ラジオ心ラウンジ、
STB ラジオ心ラウンジ、今回は不安症の中から全般性不安障害について詳しくお話を伺いました。この全般性不安障害、全くこうありえないことを心配しているというわけではなくて、日常生活に散らばっていることに対して不安になる方が多いということなので、心配症だったり神経質なだけだと思い込んでしまう方がいらっしゃるということなんですね。早めに受診をすること、そうすればその不安から解放されることにつながるというお話でしたね。さて、この番組では皆さんからのメッセージを受け付けています。7月は不安症をテーマにお送りしていますので、関連する質問や体験談などもしありましたら、メッセージをお送りください。もちろんそれ以外のメンタルヘルス関連の質問やメッセージでも大丈夫です。メールアドレスは、コウ先生にちなんで co@stv.jp、アルファベットの小文字で ko@stv.jp。 ファックスやお手紙については STB ラジオのホームページをご覧ください。なお、お送りいただいたメッセージは個人を特定できない範囲内で、その一部を番組でご紹介させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組は、これまでの放送回をすべてポッドキャストで配信しています。パソコンでもスマートフォンでも、STB ラジオのホームページにあるポッドキャストから心ラウンジを選んで聞いてみてください。 Spotify や Apple ポッドキャストでも聞くことができます。それでは STB ラジオ心ラウンジ、また来週お会いしましょう。北本孝雄でした。